Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 6, verse 37.
ルカの福音書6章37節を開けてください。
Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven.
裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。
The title of today's message is Transformation Part 1.
今日のメッセージのタイトルは真から変わる。真から変わるです。そのパート1になります。
Today we are looking at the first part of a two-part series titled Transformation.
今日は真から変わるというタイトルでのメッセージの前半になります。
What is real transformation?
真から変わるとはどういうことでしょうか?
Transformation must start with a heart transformation.
真に変わるには、真から変わるには、心が変わることからスタートしなければならないんです。
Attitudes of the heart need to be changed first, then our external world will start to change.
心の持ち方がまず変えられて、それから外側が変わっていき出すのです。
Just attempting to change external actions without letting the Holy Spirit change our heart attitudes first.Will ultimately be fruitless.
聖霊によってまず心を変えてもらわなければ、変えてもらわずに行動を変えようとしては、結果的に実は結ばないんです。
If you really want to make a difference in the world by living out the gospel, you need to let the Holy Spirit change your heart first.
私たちが福音を実践して生活していく上で、行くことで世の中に変化をもたらしたいと思うなら、まず私たちが聖霊に心を変えてもらうことが大事なのです。
As we have noted before, the verses 20 to 49 of Luke chapter 6 are given the title The Sermon on the Plain.
これまでにも言いましたが、ルカの福音書6章20節から49節は平野の説教とタイトルが付けられています。
This is a record of a message Jesus gave to his followers as they sat on a plain.
これはイエスをフォローした者たちが平野に座って聞いたイエスのメッセージの内容が記録されたものです。
He gave this message just after he had appointed his 12 apostles.
このメッセージはイエスが12人の使徒を選んだすぐその後のものです。
The message he gave here is similar yet shorter to the more famous Sermon on the Mount, which is found in Matthew's Gospel.
平野の説教はマタイの福音書にある有名な三条の説教よりは短いものですが、内容はよく似ています。
Many biblical scholars point out that Jesus would have preached this kind of message in many locations.
多くの聖書学者たちが、イエスは多くの場所でこの種の説教をしたのではないかと見ています。
It was his core message that he brought to the people.
それはイエスが人々に説いた核となるメッセージだったのです。
Today we are going to be looking at three heart attitudes that we need to let the Holy Spirit transform.
今日は私たちが聖霊によって変えられるべき3つの心を見ます。
As the Holy Spirit transforms these heart attitudes in us, then the way we behave in the world changes.
聖霊がこれら3つの心を変えてくだされば、私たちのこの世での行いも変わるのです。
We will start changing the world around us as we live out the gospel.
そして福音を実践して生活する中で、自分の周りの世界を変えていくようになるんです。
So let's look at these three heart attitudes now.
では、それら三つの心を見ていきます。
Firstly, judging.
一つ目です。聖霊によって変えられるべき一つ目の心。裁く心です。
The first part of verse 37 says, Do not judge, and you will not be judged.
今日の御言葉37節に、裁いてはいけません。そうすれば、自分も裁かれませんとあります。
Part of the conditioning that the world gives us is that we judge others almost naturally.
この世が私たちにさせていることの一つに、普通に他人を裁いているということがあるんです。
Even though sometimes when I was in primary school, the teachers used to say, don't judge a book by its cover, but when we went out to the schoolyard, we did exactly that. We judged others.
小学校の時の先生が、本を表紙で裁いてはいけないと教えてくださっても、校庭に出ればその通りのことが行われていたのです。
In our fallen human nature, we are so quick to pass judgment.
人の持つ罪深い性質によって、人はすぐに裁きを下すのです。
We judge people by the way they dress.
人の身なりを見て、
by the way they talk.
話し方を見て、
by their hairstyle.
髪型で、
by their cultural background,
育ちで、
by their religion or lack of it,
宗教や宗教心のなさなどで、
there are many things that we judge people by.
多くのことで、多くのものを見て人を裁くのです。
So often we don't really give a person a chance before we've judged them unworthy of having any part of our life.
自分の人生に価値のない人物だと判断してしまう前に、その人に十分に機会を与えようとはしないのです。
By this behavior, we rob ourselves and the other person of a relationship that might be mutually beneficial in many kinds of ways.
この態度が多くのことで互いに益になるかもしれないお互いの関係を自分が奪っていっているんです。
Let's turn to Romans 2, verses 1 to 2.
では、ローマ人への手紙2章1節2節を見ます。ローマ人への手紙2章1節2節です。
You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.
ですから、すべて他人を裁く人よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。
Now we know that God's judgment is against those who do such things.
Not to. One, two.
No. Now we know that God's judgment is against those who do such things is based on truth.
私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。
And even in the case where we know someone a little better, and we observe something they do and judge them for it.
私たちは誰かのことを少し知って、その人のすることを観察して、それによってその人のことを判断するのではないでしょうか。
And it's so often we judge the sins in others that are exactly the same sins we struggle with ourselves.
そして他人の中に見える罪を裁くのですが、裁くものですが、その罪こそが実は自分がもがいている罪と同じものだったりするのです。
And maybe that person is actually more open than us.
もしかしたらその人の罪が表面に現れているというのは、その人がオープンな人であるのかもしれません。
More transparent than us. We might work so hard to keep our sin secret, but that person doesn't and publicly gets caught sinning.
人は自分の罪を隠すことに熱心になるものです。でも罪が外にあらわに出ている人というのは、自分の罪を隠してはおらず、公に罪が現れているということです。
And we judge them quickly in order to shift the focus away from our own lives.
私たちは自分自身の生活から焦点であるものを、焦点となるものを遠ざけるために人を裁いているんです。
However, in reality, God sees all and nothing is hidden from him.
それでも神にはすべてのことが見えて、何者も何事も神から隠れることはできないのです。
He will let the truth prevail, so let's stop judging.
神は真実を勝利させるのですから、裁くことはやめましょう。
A better approach would be that we all would be open and transparent with one another if we struggle in the same areas.
この裁くということに関して、より良い取り扱い方として、互いに同じようなもがきがあるなら、心を開き合うことです。
That we started to support and pray for one another.
お互いに支え合い、祈り合うのです。
And then together we can have victory over those sins which are holding us back from being the person God really desires of us.
それによって、神が望む自分になっていくことから引き離そうとする自分の罪に打ち勝てるのです。
Stop judging others and start supporting them in their struggles with sin.
人を裁くのではなく、罪にあえいでいる人々を支えるようにしていくのです。
アーメン。
アーメン。
The second heart attitude is condemning.
二つ目、聖霊によって変えられるべき二つ目の心、それは罪に定める心、罪に定める心です。
The second part of verse 37 says, "Do not condemn, and you will not be condemned."
37節に人を罪に定めてはいけません。そうすれば 自分も罪に定められませんとあります。
A judge in the court condemns a guilty person when they decide the punishment that person will receive.
法廷においては裁判官が罰を受けるに値すると決定すれば誰かを罪に定めます。
We also can condemn a person when we express our disapproval of them.
そして私たちだって他人に罪があればその人を罪に定めることができます。
And sometimes we can get so caught up on wanting to punish others who don't conform to our expectations.
時に私たちは自分の期待に合わない人を罰したい思いに駆られるんです。
Jesus is warning us against doing that because in the end it will not be good for all parties involved.
イエスはそうならないようにと私たちに警告しています。なぜならそういうそのことに関わった誰にとっても良い結果にはならないからです。
We might have this sense of justice that prescribes a certain punishment, but in the end, mercy is always the better way.
確かに裁判によって罪が取り除かれることもあるかもしれません。それでも最高の方法というのは憐れみです。
Let's turn to Matthew 12:7.
マタイの福音書12章7節を見ます。マタイの福音書12章7節です。
If you had known what these words mean, I desire mercy, not sacrifice, you would have not condemned the innocent.
私は憐れみは好むが、生贄は好まない。ということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。
On one hand, we have what is called discipline. However, discipline is always should be something which is given to correct someone.
私たちにはしつけというものがあります。これは誰かを正しく叱って誰かを正しく直してあげるというものです。
So, if we have a hard attitude towards corrections, yes, sometimes it may be necessary to discipline someone.
誰かの振る舞いを叱って正しくすべきだという思いが心にあれば、その人をしつける必要はあると思います。
However, discipline is different from condemnation.
しつけは人を罪に定めるものではありません。
Discipline is not about getting even with someone.
しつけは誰かとうまくやっていくためのものでもありません。
But if we go to the stage where we declare a person beyond reformation, either verbally or in our minds, then we have condemned them.
もし私たちが口を通してまた心の思いでしつける誰かをしつける以上のことを断言してしまうと思ってしまうとそれはその人を罪に定めることになります。
And I believe that while someone is still alive, there is always hope for reformation.
私は人が生きている間はどんな人でも常に改善できる希望があると思っています。
Even the people that we might think of as the very worst of sinners can be reformed. Just look at the Apostle Paul, for example.
なぜなら、使徒パウロの例を見れば、最悪の罪人でも改善の希望があると思えるのです。
So stop condemning others and always give room for the Holy Spirit to move in that person's life.
ですから、人を罪に定めないことです。いつも聖霊が入っていける余地を与えるようにするのです。
God desires that none should perish in their sins, but all come to repentance.
神の望みは、誰一人として滅びず、誰もが悔い改めることなのです。
アーメン。
アーメン。
The thirdAttitude that needs to be transformed in our lives is forgiving.
三つ目です。聖霊によって変えられるべき心の三つ目、許さない心。許さない心です。
The third part of verse 37 says, "Forgive and you will be forgiven."
37節に許しなさい。そうすれば自分も許されますとあります。
The Greek word translated as forgive in this verse is apolo.
この許すという言葉はギリシャ語のアポローロとの訳です。
This word means to free fully or to release.
その意味は完全に自由にする、解き放すとなります。
If we don't forgive others, then we are holding them prisoner in our minds.
人を許さないなら、自分の心にその人を囚人として拘束するんです。拘束してしまうんです。
And when we have prisoners in our minds, it starts to affect our physical, mental, and spiritual health.
自分の心の中に囚人が存在してしまうと、自分の体や心や霊の健康に影響を及ぼしてきます。
There have been some Christian physicians who have observed strong correlations between unforgiving attitudes and certain chronic health issues.
人を許せない態度とある慢性的な病の間に強い関連性があることをクリスチャンの内科医たちが観察してきています。
However, the worst side effectOf not forgiving others is the negative impact it will have on your spiritual life.
この許さないことによる悪い副作用が実は霊的な生活に及ぼしてしまうネガティブなインパクトなんです。
Turn with me to Matthew chapter 6.
では最後の御言葉、マタイの福音書6章14-15節です。マタイの福音書6章14-15節です。
For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you.
もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。
But if you do not forgive others their sins, your heavenly Father will not forgive your sins.
しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。
It ought to be clear to us by now that if we do not forgive others, God doesn't forgive us.
今、はっきりしたはずです。自分が人を許さないなら、神も自分を許してくださらないということなんです。
And if God doesn't forgive us, then we have no relationship with Him.
神が自分を許してくださらないなら、神とつながることはできません。
Our prayers will be ineffective, and we will face the prospect of spending an eternity without Him if we continue being unforgiving.
人を許さないなら、祈っても効果はなく、許さない心を持ち続ければ、神のいない永遠に向かうことになってしまうんです。
Therefore, each of us need to examine our own hearts.
ですから、一人一人自分の心を調べることが大切になるのです。
If there is anyone you haven't forgiven, make the decision not to hold them prisoner any longer.
許せていない人が存在するなら、その人を囚人として心に拘束しないことを決心するのです。
Then you will truly find freedom for yourself.
そうしたら、自分が真に自由であることが見えてきます。
アーメン。
アーメン。